全然覚えてないです
正直
そこら辺からやればいい
正直藤巻さん
レコード大賞と紅白まで出
ほぼ20年
藤巻さんなんか今回のこれのためにもう一回見てくれたとかそういうことは
見ましたよ昨日の夜中
すごいありがとうございます
いや
じゃあさすがに覚えてますね
あ見たんですけど、
はい、
あの金曜ロードショーで録画したやつを見たんですよ、
はいはい、
であれ鈴木さんに聞きたいんだけど少し津波で水没したシーンとか少しカットしてますかね
してません
全くしてないですか
してない
あじゃああのままなんだな
だって覚えてないんでしょ藤巻さん
はいスタートよ1分だったよ
はいじゃあ8時になりましたので今日も父と娘の映画談義を始めさせていただきます
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は3月15日に行われたオンラインサロン鈴木 P ファミリーの企画父と娘の映画談義の模様をお送りします今回は映画崖の上のポニョをテーマに主題歌崖の上のポニョを歌った藤岡藤巻の藤巻直也さんをゲストにお迎えして鈴木 P ファミリーのメンバーと共に語ります今週はこんなお話から
やっぱとにかくポニョがすごく可愛いのとあとなんか絵とかもなんか今までとちょっと違った絵でなんかジブリがこんなもん作るんだっていうのですごい感動したのを思い出しました
ポニョの時に宮崎駿さんから伺った話が、
うん、
宮崎さんがどっかフランスだかイタリアだか旅行して、うんうん、ある美術館に行って、
うんうん
その美術館で、オフェリアっていうんですかね、うんうんうん、あの川の川面にこう洋服を着たスカートを履いた女性が浮いている絵があるんですけど、
うんうん、ありますね、うんうん、
それの実物を美術館で見たらしいんですよ、
うんうん、
でしかも自然光で宮崎さんは釘付けになってもう心臓がバクバクするぐらい興奮したらしいんですよ
あの宮崎さんが
それで自分の生まれる遥か昔に、
うん、
こんなに精密な絵を描く人がいたんだと思って、うんうん、なんかそれまで自分のアニメーションの中ではよりこうリアリティを追求して精密に描いていたんだけど、
うんうんうん、
もう自分が生まれるはるか昔にこんな精密な絵を描く人がいたって、
うんうん、
もう見てショックを受けてなんかやってることがバカバカしくなったらしくて
そうなんだ
それでポニョは全てを簡略化したらしいんですよ
めっちゃすごい話
だから確かにそれまでの作品に比べてちょっと精密じゃない感じですよね
そうそれがなんかいつもと違いましたよね
ですよねだから僕も改めて見てみて、うん、なんかあ本当に絵本を見てるような感じを受けたんですけど、うんうん、正直18年前見た時には何の感動もなかったんですけど、うん、
正直
今回改めて見てみたら、
うん、
すげえ感動しちゃって、ポニョとソウスケの、
うん、
そのなんかピュアなね、
うんうんうん、
思いみたいなものになんか胸がキュンとしちゃって
あ分かります私もキュンとした
ただすげえ驚愕を受けたのは、
うん、
最後に、
うん、
世界のほころびが、
うんうん、
ポニョとソウスケが結ばれたことによって、
うんうん
治ったってグランマンマーレが言ってて、
うんうんうん
まあ、その前に藤本が時間がないってもうこのままだと月がね間近まで来てて、
うん、
地球の破滅みたいな
そうでしたよね
なってたじゃないですか俺、うん、そのこと 100% 忘れてて
私もですこんな壮大な話だったっけと思いました
こんな壮大なテーマをポニョは背負ってたんだと思って、ね、
そうそういつの間にと思いました私
いつの間にポニョとソウスケが地球を救ったんだろうと思って、
うんうん、
びっくりしちゃった、
ね、わかります
そう、うん、あれはすごかったですね、ちょっと、ね、本当に
私はこのポニョをあの宮崎さんが多分考えている時にスタジオに遊びに行ったことがあって、うん、で、うん、あのその私が遊びに行って宮崎さん久しぶりって言ったらちょっと見てくれって言われて、今すごいの思いついたんだって言って、あのポニョのキャラクターの絵とかを見せられて、これは金魚姫の話なんだって言って、もうこの金魚があの人間界に来てなんか恋をするみたいな、なんかそういうことをすごく少年のように熱く語られたことがあって、その時に初めてポニョを見て、あ、めちゃくちゃ可愛いです、めっちゃ面白そうですって言ってたんだけど、その時宮崎さんはもう本当にもう最高のなんか金魚姫を作るんだって言ってて、なんかそれをすごい思い出しながら今回見ました。
多分ね、じゃあそのちょっと後だと思うんですけど、うんうん、うちの娘が中学2年生の時に夏休みの宿題っていうので、あの憧れの職業の人にインタビューを夏休みの相手にしてこいっていう宿題があって、宮崎駿さんにインタビューしたいって言ってて、
すごい、
あのちょっと宮崎さんのとこ頼みに行ったらもう快諾してくれて、あの、お、いいよいいよ全然連れといてよってあの言ってくれて、
すごい、
それであの娘と、うん、の娘の友達2人で、あの宮崎さんのところに夏休みに行ったんですよ。
で
それで連れていく車の中で、うちの娘はまあジブリ好きだったんですけど、うんうん、もう一人連れてきた友達に、あのそのなんとかちゃんはジブリの中であの一番何が好きなのなんて運転しながら聞いたら、
うんうん、
あの、え、私ジブリは見たことないですって言うんですよ。これで、
すごいもったいない。
それで宮崎さんに会うのかと思って、俺はもう、うんうん、娘にせめてジブリファンを連れてこいって
。確かにそうですよね。なんかその一名分欲しい人がいっぱいいたはず。
本当にもう俺背筋に汗びっすりかいて。
藤巻さんでもそんなことあるんですね。
いや、もう焦りましたよさすがに。
インタビューはうまくいったんですか？
いや、それでまあ、うん、娘がいろいろ質問考えてきて、
うんうん、
豆記者のようにね、まだ中学2年生ぐらいだったから、
うんうん、
でも宮崎さんは本当にいい人だし、
うんうん、
まあ少年や少女のことを大事にしてくれるんだなと、あのつくづく思いましたけど、うんうん、今まみちゃんの話じゃないけど、
うんうん、
その時にちょうどポニョを作り出して、うん、絵コンテとかを作り出して、まあ、あのベタベタとあの宮崎さんのアトリエにこうキャラクターとかが貼ってあったりして、
うんうん、
でまさに同じような話で、今度こういうね、あの金魚 の, あの子があの人間になってみたいなこと、あ、すげえ子供に熱く語るんですよ。
わかりますわかります。
うん、それで、うん、あのその時に思いついてたこう奥からグランマンマーレの絵を持ってきて、
うんうん
うん、こういうね、お母さんがバカでかいんだよとかって言って
うん、うん、
あの見せてくれて、もう熱く語って、うんうん、あの娘と娘の友達は目が点になってポカーンと
わかります、なんか圧倒されるぐらい熱く語りますもんね。
その娘がその宮崎さんはどうしてあんな面白いお話を、
うんうん、
あのどうやって考えるんですかって質問したのね、
うんうん、
だそれはもう未だに印象に残ってるんだけど、まあ言うのはねと、
うん、
考えに考えに考えに考えに考えに考えに考えに考えに、いつ何回考えるんだろうって、考えに考え考え抜いて、
うん、
運がいいと神様がポッとアイデアをくれるんだけど、うん、ほとんど運が悪いんだよねって言ったんですよ。で、あ、天才でもこうやっぱりこう湯水のようにアイデアがどんどんどんどん浮かんでくるわけじゃなくて、
うんうん、
その考えに考えに考えに考えに考えに考えに考え抜いて、運がいいと神様がポッとアイデアくれるけど、ほとんど運が悪いんだっていう、
うん、
だからもうどんだけその苦労して、うん、まあ、ああいう物語をね、
うんうん、
あの紡いでいるかっていう ことを、うんうん、あのすごくもう真摯な態度で、
うん、
あの答えてくれたのを未だに覚えてますけどね。
うん、宮崎さんってそういう姿勢ですよね。なんかあのイメージ的には本当いくらでもアイデアが湧いてきそうっていう感じだけど、ご本人はすごくなんか頑張ってるんだみたいな感じですよね。
いや本当に、うん、あのまああんまりあの宮崎ファンの幻想を崩したかもしれないけど、うん、もう天才がちょこちゃちゃちゃってやってるのかと思うと、うん、いやそうや血へど吐くような苦しみでね、うん、あのものを作ってるんだなっていうのはね、
うん、
あの すごく感じますんで、うん、これも別に言っちゃいけないことじゃないかと思うんだけど、宮崎さん言ってたのはその、うん、ポニョっていうのを映画にするときにいろいろアイデア考えてる中で、
うん、
あの波の上をこう走ってると、ま、波が魚になるシーンがあるじゃないですか。
ありますね、はい。
で、あそこを思いついた時に、あ、これ映画にできるって思ったって言ってたんですよ。
そういうポイントがあるんだ。
これ押井守さんが言ってたんだけど、うん、やっぱり宮崎さんは誰かに見せたい絵がある、うんうん、シーンがあって、うんうんうん、だからポニョが波の上走ってるシーンとか、
うん、
こうラーメン食べてるシーンとかはこれは分からないけど、
うんうんうん、
波の上を走ってるシーンはもう間違いなくそれが思い浮かんだんで、あの映画にできると思ったっていう、あ、だから他の映画でも例えば千と千尋だとこう海の上を走る電車とか何かこうポイントになる絵があって、それを見せたいっていう、
うん、
で押井さんはだからその物語を楽しみたかったら小説読めと、
うんうん、
宮崎さんはそういうことのその魅力の人じゃないんだと、
うんうんうんうん、
いうことは押井さんは言ってて、
うん、
だから僕はよく みんなに宮崎作品はあの桑田佳祐の音楽と同じだと俺は思うって言ってるんですけど、高畑さんもそうだし山田洋次さんとかもそうだと思うんだけど、うんうん、やっぱり一本の映画のストーリー一本映画を通して、まあ、起承転結とか含めてドラマ剣というか何かこう完結するじゃないですか、ストーリー、うんうん、それとこう何か訴えたいことがあるとか、
うん、
だけど例えば桑田佳祐の歌もそうなんだけど
うん、うん、
一行二行の詩にはすごく心に刺さる詩があるんだけど、
うん、
全体を通して聞くと何言ってるかさっぱりわからないっていう、
うんうんうんうん、
皆さんのがさっぱりわからないって言いたいわけじゃないんだけど、
うんうん、
あのでもそのポニョの、うん、ポニョとソウスケが世界を救ったんだって俺は改めて昨日の夜見て、
うんうん、
あの驚愕だったんですけど、
うんうん、
多分宮崎さんは多分そのポニョのなんて波をの上を走るとか、
うんうん、
こう第二形態第三形態に変化しているところとか、
うんうん、
これは聞いた話なんですけど、
うん、
本当は宮崎さんはあの半魚人を最終形態にしたかったらしいんですよ。
あ、そうなんですね。人間じゃなくて、はい、
人間じゃなくてあの、
うんうん、
半魚人を最終形態にしたかったらしいんだけど、周りがこれ気持ち悪いからダメだってみんなに止められて、うんうんうん、それでポニョの形に最終形態に なったっていうのは聞いたことあって、
うんうん、
あの半魚人みたいのを最終形態にしたかったっていうのは、あ、宮崎さんらしいなと思いましたけど、う
ん、なんか鳥っぽいですよね、ちょっとね、足とか
鳥っぽい、
うんうん、でもあれは人間の女の子にちゃんとなってよかったですね。あれが可愛さを増してたから。
いや絶対そうでしょ、
ね、そうだった。あの藤巻さんの相棒の小松さんはどうでしたか？
いや僕は本当に当初、
うん、
あの崖の上のポニョがジブリのお仕事をいただいた最初のあれだったんですけど、
うん、
なのでまあ結構すごい当時のことを思い出して、
うんうん、
僕は半分あのやっぱり視聴者として、
うんうん、
あのずっとテレビのニュースで、
うん、
ポニョができました、
うん、
上映するらしいみたいなニュースをずっと見てて、 なんかすごい斬新なイメージが持ってたんですけど、うんうん、まずそのポスター1枚で、うん、ずっとギリギリまでその公開を、うん、情報を語らずに、うん、ポスター1枚だけで語ってたっていうのがすごい斬新だったんですけど、まずこの1枚の絵にそのポニョが、うん、鋭い目つきしか見えてないバケツの中に入ってるみたいな、
確かにね、
これがその どんなキャラなのかみたいな、うん、その
目悪いものなのかも分かんないもんね、
目となんかピンクの服着てる、うん、緑のバケツにかぶってみたいな、うん、これだけでその崖の上のポニョですみたいな、うんうん、どんな物語が入ってくんだろうみたいなのですごいワクワクしたのがすごい覚えていて、うんうん、しかもさらにまあその上映公開された後にその初めてそのまあ藤巻さんが主題歌っていうのを知って、まあさらに驚いたわけなんですけども、まあ結局その集大成っていうかその宣伝でこの情報を削った、ここまで研ぎ澄まされた情報のまあジブリらしいというか、まあ王道の広告宣伝の手法と、まあさらにその主題歌、そのとんでもなく有名な人じゃなくてその大橋のぞみちゃんっていう子供と、さらにそのサラリーマンで僕の後ろにいた同じ会社だったんですけど、
藤巻さん、その当時も藤巻さんは歌手でしょ、
歌手ってか、まあ、僕の中でも本当に普通 のサラリーマン、
そうなの、
サラリーマン のうちの会社の上司としていつも一緒にやってた人だから、うんうん、まさかこの人がこんなジブリの代表作の宮崎さんの映画の主題歌を歌うとは思わなかったし、みるみるうちに紅白歌合戦に出るとか、でそれで赤坂 その会社の周りが、うん、みんな一斉にざわめいたのを覚えてて、
いやそりゃそうだよね、
ある日僕がオフィスから出て赤坂の交差点行ったら藤巻さんが遠くからとぼとぼ歩いてきたんですよ、うんうん、そしたら赤坂中のサラリーマンがブワーって藤巻さんに集中して、もうあ藤巻さんだみたいな
風になって、すごいアイドル的な、
こんなに藤巻さんってアイドル以上のアイドルになっちゃったんだっていうのはあの時の鮮明なイメージで、
それ今でも同じこと起こるの？
今やもうね見かけたら誰も手振らないし誰も声かけないし、ここまで天地の差になるもんなんだなとは思ったんですけど、当時のあのムーブメントは本当にすごかったですよね。
へえ、いやこれね、だから今ちょっと小松がオーバーに話してましたけどそんな人気者にも何もなってないんですけど
そうなの、
ただしかもその今小松がちょっと王道の宣伝って言ってましたけど、王道でも何でもなくて、これこそ鈴木敏夫式宣伝で、そのまず普通の映画の主題歌のプロモーションの利用の仕方って、公開のまあせいぜい1ヶ月ぐらい前に発売して、その映画の宣伝と一緒にまあ主題歌もかけるみたいなのがあったんですけど、この多分史上初めてだと思うんですけど、2008年の7月公開だったんですけど、そのポニョの CD だけ前年の2007年の12月に発売してるんですよ、半年以上前に発売してるんですよ。でそのだから先ほどの人が言ったあそこのお台場の方の寒いところ、12月ぐらいに、3人ぐらいしか客いないところで歌ったりで、これもなんでこんな早くあれなのかなと思ったんだけど、鈴木さんのそれは戦略で、これは歌で引っ張る、歌で、映画を引っ張るんだっていう戦略を立てたわけですよ。で歌でなんか引っ張れるわけねえだろうなと思ってたほいで、まあ12月から、まあ、期間7地区って言ったりするんですけど、東京大阪名古屋東阪迷宮薩広平線とかして、九州行ったり札幌行ったり仙台行ったり広島行ったりして、キャンペーン地元のテレビ局全部出て、でキャンペーンをやって、半年経ってでも3000枚も売れなかったんですよ、キャンペーンやったのに。 それで、うん、これがまたすごいんだけど、うん、普通のレコード会社で CD を発売して、うん、全国7地区もキャンペーンを張って、うん、それで半年やって3000枚しか売れなければ、まあ、次に行くわけですよ。これ歌が悪かったのか、うんうん、歌ってるやつが悪かったのか、
うんうん、
あの反省をして、うん、まあ、次の曲行こうっていう風に、まあ、なるわけですよ、
うんうん、
だけど、まあ、これはその映画の宣伝のための歌だったから、
うんうん、
そのまま続けて、で、その後に東宝の映画の宣伝と、うん、朝日飲料とタイアップを取ったので、
うん、
あのそこでの主題歌を利用あの使用してテレビスポットが入ったりしたんですよ、
うんうんうん、
そしたらあのいきなりグワーっていったんですよ。
あ、爆発的に。
あの、まあ、そもそもね、鈴木さん以外だったら俺に歌わせようと思うプロデューサーは一人もいないと思うんですけどあの何でもほら面白がってやるから、あの人は、
うんうん、あのこの人はね
大橋のぞみちゃんが一人で歌ってるバージョンがめちゃくちゃ可愛かったんですよ。
あー、でもそうだよね、うん、可愛いもんね声。
だから俺は、まあ、スタッフとしてももうこれ最高、こののぞみちゃんの歌最高じゃないみたいな感じでいたんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと仮歌でお父さん役で歌ってみてくんねっていうんで 仮歌で歌って、
うんうん、あれお父さん役なんだ
お父さんなんですよ、あれ。
そうなんだ
なんと仮歌で歌ったらもうこれでいいんじゃねみたいな感じに、あの、うん、ちゃんと宮崎さんでなってちょっと待ってくださいこれ大丈夫、俺責任取らされるの嫌だなと思ったんで、
うん、
そしたら半年経って3000枚しか売れないから、
うん、
1回鈴木さんはお詫び会見を開こうとしたんですよ。
そうなの
あの俺が本当に悪かったですみたいな
藤巻さんが
そうでお詫び会見の準備をしだしたところでブレイクしちゃったんですよ。
すごい、ギリギリで
ギリギリで本当にもう危うくお詫び会見するところだったんだけど、
うんうん、あの
でもただのサラリーマンの親父を使ってね、うんうん、やるとかっていうのは、まあ、あのキャンペーンでいろいろ回ってる間に秋元康さんとか、うんうん、まあ、テリー伊藤さんとかもいろいろあったんですけど、
うん、
彼らもいやさすが鈴木敏夫さんは違うよねとまあ僕ら藤岡藤巻っていうのにちょっとやった、
うんうん、
藤岡藤巻をねジブリの映画に使うっていうのは俺の発想にはもう絶対ないなって、それ二人ともそういう風に言ってて、うん、でも、うん、やってみたらこんな面白いことは ない結果だったから、
うんうん、
まあやっぱあの人すごいねっていうのはテリーとも秋元康も言ってましたね。
父と娘の映画談義の模様いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。
4月の22日の7時半より、代官山蔦屋の T サイトで、このいつも X スペースで開催している父と娘の映画談義をオフラインで、語る会のイベントをやります。あの9時から T サイトのサイトでチケット発売がスタートしていまして、だいたい100人ぐらいが、オフラインで参加できる人数で、配信だと400人ぐらいまで、チケット買えますので、よかったら、皆さん TSUTAYA の T サイトでチケットを購入して遊びに来てください。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルトディズニージャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。